Suppose for a moment someone told you
新約聖書のある登場人物について次の3つの事実しか知らされなかったとしましょう。第一、救い主はこの人物に声をかけ、信仰の薄い者よと言われました。第二に、この人物はカッとなり、大祭司のしもべの耳を切りようとしました。第三に、日々主と共に歩んでいたにもかかわらず、三度救い主を知らないと言ったのです。もしこれだけを知っていて、これだけに目を向けるなら、この人は役に立たない悪い人だと思うかもしれません。しかし、それは歴史上最も偉大な人物であるペテロのことです。同じように預言者ジョセフ・スミスの些細な点にばかり目を向け、それらを誇張しようとする人もいます。そのため彼らも大切なものを見逃してしまうのです。それはジョセフという人間と彼の使命です。ジョセフ・スミスは地上にキリストの教会を回復するために主に油注がれた人でした。森を出たジョセフはやがて当時キリスト教会でほとんど教えられていなかった4つの基本的な真理を学びます。まず、ジョセフは父なる神と御子イエス・キリストが別個の独立したお方であることを知りました。聖書には御子が御父の御心に従われたことが書かれており、ジョセフ・スミスの得たこの知識を裏付けています。私たちは救い主がその心を主に従わされたことを、に対して心を動かされます。しかし、もし御父と御子が同じお方であって、御子が単に異なる名のもとでご自分の意思に従っておられたことであったとしたらどうでしょうか。それは私たちの心を動かす力となるでしょうか。聖文はさらにこの偉大な真理を裏付けています。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。たった一人の息子を捧げる父親、これは人類の考え感じうる愛を思考の形で表しています。それはアブラハムとイサクの感動的な物語に象徴されています。しかし、もし御父と御子が同じお方だとしたら、この最高の犠牲は犠牲ではなくなってしまいます。アブラハムはもはやイサクを犠牲に捧げるのではなく、自分自身を捧げることになるのです。ジョセフ・スミスが学んだ偉大な真理の二つ目は、御父と御子が栄光を受けた骨肉の体を持っておられるということです。復活された救い主は弟子たちに現れこうおっしゃいました。触ってみなさい。霊には肉や骨はないが、あなた方が見る通り私にはあるのだ。中にはこの肉体は一時的なものであり、主は天に昇られた後に肉体を捨て、霊の形に戻られたという人もいます。しかし聖文によるとそれは不可能なのです。パウロはこう教えています。キリストは死人の中から蘇られて、もはや死ぬことがなく、死はもはや彼を支配しないことを知っている。つまり、復活した時にキリストの体は再び霊と分かれることができなくなっていたのです。そうでなければ、主の復活後にはありえないとパウロが言った死という結果を主ご自身が再び受けたことになってしまいます。ジョセフ・スミスが学んだ三つ目の真理は、神が今も人に語りかけておられ、天は閉じられていないということです。かつてヒュービー・ブラウン長老が提示した3つの質問を自問すれば、おのずとこの結論に行き着くでしょう。第一に、神は新約聖書の時代に語りかけられた人々と同じように、現代の人々を愛しておられるだろうか。第二に、神は当時と同じ力を現代にも持っておられるだろうか。第三に、私たちは今、昔の時代の人々と同じように神を必要としているだろうか。この3つの質問の答えがはいであって、聖文が宣言するように神が昨日も今日もとこしえに変わらないお方であるなら疑問の余地は全くありません。ジョセフ・スミスが証しした通り、神は今も人に語られるのです。ジョセフ・スミスが学んだ4つ目の真理は、当時イエス・キリストの完全な教会が存在しなかったということです。もちろん善良な人々や部分的な真理はありました。使徒パウロは昔の時代にまず廃教のことが起こらなければならないと予言しました。ジョセフ・スミスの最初の次元の後、教えに教え、訓戒に訓戒を加えられながら、キリストの教会の回復が始まりました。ジョセフ・スミスを通し、地上で福音を聞く公平な機会のなかった死者に、霊界で福音が述べ伝えられるという教義が回復されました。これは想像力によって作り出されたものではありません。聖書にある真理の回復なのです。遠い昔、ペテロはこう教えました。死人にさえ福音が述べ伝えられたのは、彼らは肉においては人間として裁きを受けるが、霊においては神に従って生きるようになるためである。 英国教会の著名な作家で神学者であったフレデリック W. フェーラーはペテロのこの教えについてこう述べています。この聖句が明白に意味することを無にしようとあらゆる努力が払われてきた。これは聖文の中で最も貴重な聖句の一つであり、そこに曖昧さは一点もない。この言葉に意味があるとすれば、その意味するところはキリストの霊が貝の世界に降りて行き、かつて悔い改めなかった死者に対して救いのメッセージを述べ伝えられたということである。多くの人が天は一つ、地獄は一つだと言います。しかしジョセフ・スミスは複数の天が存在するという真理を回復しました。パウロは第三の天にまで引き上げられた人について語りました。第二あるいは第一の天がなくして第三の天があり得るでしょうか。イエス・キリストの福音は多くの意味で一千ピースのジグゾーパズルと似ています。ジョセフ・スミスはそこに100ピースの正しいピースがその時ははめられていましたが、ジョセフ・スミスは残りの900ピースを正しい位置にはめたのです。そして人々は自分がどこから来て、なぜここに行って、どこに行くのか、ようやく分かったと言えるようになったのです。主ははっきりとこう定義されています。ジョセフ・スミスの役割はこの時代にあなたを通して私の言葉を受けるためであると。このように聖書の真理が次々と回復されていても、真理を求める正直な人たちの中にはこういう人もいます。教義を受け入れることはできるが、ジョセフ・スミスが見たという天使や次元はどうだろうか、信じがたい。そのような人に私は愛を持って答えます。新約聖書のキリストの教会では天使の訪れや次元はなかったでしょうか。マリアとヨセフに天使は現れなかったでしょうか。変貌の山で天使はペテロ、ヤコブ、ヨハネに現れなかったでしょうか。コルネリアよりも、また難破した船の上のパウロにも、パトモス島にいたペテロにも天使は現れなかったでしょうか。ペテロは異邦人に福音が伝わるという次元を見なかったでしょうか。次元の中でパウロは第三の天を、ヨハネは末日を、ステパノは恩父と恩子を見なかったでしょうか。そうです、ジョセフ・スミスは確かに天使と次元を見たのです。この初期のイエス・キリストの教会と同じ教会をこの時代に回復するためでした。しかし悲しむべきことに、時としてジョセフ・スミスによって回復された尊い福音の真理を自ら捨てる人がいます。それはその人たちが自分の所営に直接関係のない歴史上の問題や科学的な憶測に目をくらまされているからです。彼らは霊的に大切なものをたった一杯の熱物と交換してしまうのです。回復という絶対的な事実を疑いに置き換え、その結果ほんのいくつかの事柄がわからないからといって、確信している多くのことへの信仰を失ってしまうのです。信仰が必要とされ、知力に限界がある限り、知識面から信仰を失わせようとすることは起こり続けるでしょう。しかし同じように確かで堅固な回復の教義も常に存在します。しっかりと捕まっていることで、この教義は証を築く岩の土台となるのです。多くの弟子たちが離れていった後で、主は弟子たちにこうおっしゃいました。あなた方も去ろうとするのか。その時のペテロの答えは私たちの心に刻むべきものです。私たちは誰のところに行きましょう。永遠の命を言葉を持っているのはあなたです。これらの回復の教義に背を向ける人は、あの森で教えられた神の真の属性についてどこで知るのでしょう。前世や死者のためのバプテスマ、永遠の結婚の教義をどこで見つけるのでしょう。また墓を越えて夫、妻、子供を一つにする結び固めの力をどこで見出すのでしょうか。ジョセフ・スミスを通して救いに、また聖霊に必要な全ての力、鍵、教え、儀式が回復されました。世界のどこに行ってもこれらを手にすることのできる場所はないです。他のどの教会にも存在しません。どのような人の哲学にも科学の本にもそれを見出すことはできません。救いは主ご自身が定められた通り一つの場所にしかないのです。主はこれこそ全地の表における唯一の誠の生ける教会であるとおっしゃいました。ジョセフ・スミスが自ら主張した通り、回復の預言者であったことを明かしします。あの感動的な賛美歌の歌詞を繰り返します。讃えよ主の召したまえし、主と語りし預言者よ、イエス・キリストの御名により、アーメン。